日記をつけると自己肯定感が高まる。どうも、パーソナリティの源太影です。体験をトークで記録するライフログレディオ、通称ラロレ。今回は自己肯定感に関するお話をしたいと思います。自己肯定感、自分のことをいいねとか OK って思えるような、その感覚、この感覚っていうのは楽観主義、ポジティブ、いわゆるいろんな困難が自分には降りかかるかもしれないけれど、さまざまな方法とか手段を使って最終的には乗り越えることができるというふうに信じている状態、そういった楽観主義になるために必要な要素だと思います。自己肯定感、自分のことを OK って思えるようなね、感覚で、この感覚を高めるために日記が役に立つ、こういうふうに思ってるんですね。これは僕が実際にたまたま日記をなんとなくつけ始めてからしばらくした時に感じたことなんです。この日記をつけるって行為が自己肯定感を高めるのに役に立ってんじゃないか、なんていうことをね。だからその僕の考えっていうのはちょっと今回お話ししていこうと思います。で、日記が役に立つよなんてこと言うと、何が役に立つのというふうに言われるんじゃないかなと。実際につけたことあるけど、もうやめちゃったし何も意味感じなかったんだけど、その人には聞きたいのはね、どれぐらい続けましたかってことは聞きたいんですよね。その日記をつけることが役に立つとは言っても、その日記をつけるっていう行為は、例えば薬を飲むような、飲んで次の日には熱が下がってるとか、そういうことではないと思うんですよね。漢方みたいな毎日毎日のように習慣で飲んでいって、しばらくしたらいつの間にか根っこから治っている、そういう効果があるものだと思ってます。で、具体的に日記がいつどのタイミングで役に立つか、これはね、まあ、人によって様々だと思いますけど、一番大きなタイミングっていうのはね、日記をつけてから1年後、2年目になってからがすごく役に立つと思ってます。1年経つと具体的に何が変わるのかっていうことですけど、まあシンプルな話、1年前の同じ日っていうのがそこに残ってるわけですよね。例えば日記を1月1日からつけ始めました、次の年の1月1日になった、日記を開いてみると1年前の自分っていうのがそこに残ってるんですよね。1年前の1月1日に自分が、まあ、何を考えてたのかとか、まあそんな深く書いてなくても何してたかとか、そういうことを見るだけでも、その時の自分の状況とか気持ちとかっていうのを見ることができるんですよ。で、その1年も経つとね、環境も変わってる人もいると思いますよ。勉強して進学したとか、仕事職場が変わったとか、そういう環境が変わってる人もいれば、人間関係が変わった人も、付き合ったとか別れたとかね、新たな人と出会ったとか、そのいろんな変化がもう見て取れるわけですよ。で、こうすると、ああ1年前自分こうだったんだっていう風に意識ができるようになるんですね。これが大事なんですよね。自分と過去の自分を比べる。で、それはなぜかっていうと、なぜこの自分と過去の自分を比べることが大事かっていうと、自己肯定感が低い、つまり自分のことを否定したくなる人っていうのは、自分と他人を比べてるんですよね。例えば同級生の人間が、就職してからいい会社に入ったとか、給料をもらってると、で、自分はそんないい給料もらってないなんてことを思うと、なんだよって思って自分のことを否定しますよね。なんで同い年で同じ学校で出たのにこんな違うんだなんてことを、で、クソってなんか自分のことが惨めに思えてきたりとか、で、他にはなんかスポーツとかやっててね、練習してるけどなんか自分と一流選手を比べたりとかして、もう上手くなってるはずなのに、その超一流選手のことを見て、うわーああならないとダメだ、ああならないとダメだと思ったら、まあ、自分のことが惨めにね、弱っちい技術のない人間に思えてきますよね。そういうことをすると、自分の心とか頭っていうのは自分のことを否定する気持ちでいっぱいになってくるんですよ。でもしょうがないですよね。それは自分の周りには他人がいっぱいいるんですから、その目の前にいる人を見て、 比べちゃうのはまあ自然なことだと思いますよ。でもその自然なことに抗うために日記が役に立つんですね。で特に1年経つと1年前の自分、同じ日付の去年の自分っていうのが出てくるから、ああこの時の自分と比べたら成長してるなと。しかも1年経つとやっぱ実際ある程度はね、目に見えての成長が出てると思うんで、そこと比べられるっていうのがすごい大事なことだと思います。具体的に言うとね、そのスポーツしてるんだったら、まあ、練習1年間練習続けてたら、まあ、記録が伸びてるでしょうし、テクニックも上達してるでしょうし、そりゃ自分とね一流選手比べたら、自分の方が負けてるかもしれないけど、1年前の自分と今の自分は明らかに成長してるんだから、このまま成長し続ければうまくいくんじゃないかとね。それは楽じゃないですよ、トレーニングもしなきゃいけないし、いろんな困難を降りかかってくるけど、最終的には自分のこれまで練習で成長してきたようなことを続けることができれば、進化し続けられれば自分の夢は叶えられるんじゃないだろうかというふうに信じられると。これはまあいいですよね、自己肯定感ですよ。で他に一見良くなさそうなこととかもありますよね。例えば恋人と別れたというね、1年前と比べたら、それしたら今はマイナスように見えるかもしれない。でそれをなんか日記とかにつけてないで、今の気持ちだけで考えると、ああ自分は恋人と別れたっていう事実しか残らないけど、その1年前の日記を見て、例えばやりたくもない仕事をしていて、でも割とお金をもらっていて、その時に恋人がいたっていう事実があったとすると、あ、もしかしたらあの恋人っていうのはお金で一緒にいてくれたのかなと。で別れた理由っていうのもよくよく考えれば、その日記を見れば、やっぱ自分がやりたいことをやろうと思って仕事を辞めて他のことを始めたって時に別れたんだったら、あ、なんか、まあ別れたってことは別れた事実だけど、まあ今の方がいいなと。で今の方がいいし、このやりたいことを続けていけばまた新たな出会いもあるんじゃないだろうかというふうに思えれば、まあ出会うまでのね、いろんな出会いの場に行ったりとか、まあ何か人とのつながりを持ったりとかっていうことはしていかなきゃいけないけど、最終的にはもっと良くなれるんじゃないだろうか、こういうふうに自己肯定感を持てると思うんですね。てな感じで、その自分と他人っていうのを比べてしまうっていうところ、日記っていうものを使うところで自分と過去の自分を比べる癖をつける、これがね、あの自己肯定感を高めていくことにつながると思います。やっぱ1年前の自分と今の自分って結構今の自分の方がいいですから、大体どういう場合においてもね。でそんなことを言いますと、1年つけるの大変だなっていうふうに思う方もいると思います。これはね、毎日つけなくていいですよ。そりゃ最初できないし、毎日なんて。で忙しい人もいるだろうし、そしたら1週間に1回でもいいですよね。でもその1週間に1回でも、その白紙の間はなんで白紙なのかって今の自分は覚えてるわけじゃないですか。あの時忙しかったんだとか、あの時ちょっとなんか大変だったんだとか、そしたら別にいいですよね。でもそれよりもその空白のところあっても、でもあの時忙しかったのはなんか嬉しくなかったなと、忙しさが嬉しくない仕事をやってたなと、でも今はもうちょっと緩くなったけど、そのこっちの方がいいなとか、そういう風に思えるかもしれないし、飛ばし飛ばしでもいいから日記をつけて1年後に振り返る、1年後に振り返るってことをやってれば、どんどんどんどん日記をつける習慣もついてきますからね、より良くなっていく。だからまあ間のことは気にせずにとりあえずつけてみる。1ヶ月に1回でもいいですよ、それは。1週間に1回でも2週間に1回でもいい、とりあえずつけていく。で1年後に振り返ってみる。でそして今の自分とその時の自分を比べることで、あ、今の自分全然成長してんじゃんと、何いいじゃんみたいな。他の人はあんま言ってくれませんからね。他の人は超すげえって世間が思うラインを超えてないと OK って言ってくれませんけど、自分くらいはね、自分のことをちょっとでも成長したら OK って思いましょうよ。世間はね95点以上じゃないとすごいって言いませんけどね、自分はね、それは20点が50点になったんなら超すごいじゃないですか。50点が70点になったらすごい、いや75点が80点になったらすごいとか、いやもう10点が11点になってもすごいですよ。それ成長ですからね。でそれを自分の中で比べるっていうところですよ。そのために日記を1年間はつけてみると変わってくることがありますよと。で日記をつける場合に何でつけてもいいんですけど、僕がおすすめしたいのは、まあウェブが得意な人ならですけど、 なんかアプリとかね、1年前の自分っていうのをすぐ振り返れる環境がいいと思うんですよ。例えば1月1日の日記をつけようと思ったら、その書いてる瞬間に去年の1月1日を同時に見れたりとか、これが例えば冊子の日記とかだと、その今年の日記は持ってるけど去年の日記はもうしまっちゃってってなると、書いてる時に去年の自分どうだったかなって見れないですよね。でわざわざ家帰ってから去年のやつ自分どうだったかって開く習慣があるならいいですけど、まあいいや後でってなっちゃうと、結局今の自分のことしか、まあ、比べられない。まあもちろん1ヶ月前とか1週間前の自分を見て、あ、成長してるなって思えるのであれば、そういう紙のね、冊子のノートでも日記でもいいと思いますけど、まあおすすめしたいのはやっぱりこうアプリとか、なんかパソコンとかでね、もう常にこう書きながら1年前とか前の自分をチェックできる、比べることができる、で自分の成長してるってのをこう自分で客観的に認めてあげることができるっていうのはおすすめしたいですね。具体的に言うとエバーノートとか、そういうアプリ、ノートアプリで、まあ、タグとかをつけてね、その年のタグをつけて、まあ、今年去年と2016年2017年とかってタグでまとめていって、17年の1月1日を書いたら16年の1月1日を見るとかね、そういうのをやっていくと、より、日記っていうのが役に立つんじゃないかと思います。実際に僕はこれを始めて、日記をつけ始めてね、まあ、4年ぐらいになりますけど、本当最初の年っていうのは、100日分ぐらいしか書いてないですね。まあ本当のこと言うと十何日分ぐらい書いた年があって、次の年から100日ぐらいになって、その次が160とかで、その次は200で、で実際2016年、去年の日記っていうのは366日、うるう年でしたから、全部つけることができました。まあ環境が変わってね、生活が安定したってのもありますけど、そういうことをやってると、実際その日記の書いた数だけでもね、ああ成長してるななんていうことを思うことができるわけです。で今の僕を他人が見てどう思うかは知りませんけど、僕は僕でその成長をねし続ければいいだけなんで、まあ他人にどう思われようという、どう思われようとっていう感じですけれども、でこれが自己肯定感っていうことだと思うんですね。でいろんな困難を降りかかるだろうけれども、最終的には乗り越えることができるっていうような楽観主義に、つながることだと思います。こういったね、自己肯定感とか楽観主義っていうのはね、ネガティブとか自己否定とか悲観主義からね、スイッチのオンオフで変わるもんじゃないと思うんですよ。まあ、トレーニングをして筋肉がついていくように、だんだんだんだん何回も繰り返し繰り返しやっていくうちに、ちょっとポジティブになったかなと、ちょっとだけ楽観的になったかなっていう風に変わっていくものだと思うんで、まあなかなか自己否定とか悲観主義の強い人は、ああまだ楽観的じゃない、ああまだポジティブじゃないっていう風に、それがね、また頑張れば頑張るほどその否定がつながったりもしますけど、そりゃそうですよ。やっぱそれはすぐ変わらないですね。体重は落とそうと思っても次の日に10キロ落ちませんからね。やっぱしばらくやっていかないと落ちないじゃないですか。筋肉だと、そうすると次の日にもうムッキムキにはなってませんからね。ステロイド使ったって多分ならないと思いますよ。だからだんだん変わっていくもんですから、今ちょっと自己否定な感じが強いなと思っている人は、それは明日になって全くゼロにはなりませんけど、自分を否定する気持ちが 100% だったのが、自分を否定する気持ちが 99% ぐらいになってたら、もうそれは成長なんで、ちょっと嬉しいって思ってまたその次の日に向かっていって成長し続けていただければなと思います。ということで今回は、日記をつけると自己肯定感が高まるという話についてお話しさせていただきました。最後までお聞きいただきありがとうございました。ラノレをお聞きいただきありがとうございます。もし今回の話が気に入ったら、いいね、シェアなどなどよろしくお願いします。ラノレー。